もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか？
娘の相談なんですけども。
お嬢さんの。
はい、はい。娘がもう大人なんですけども、
はい、
友達がいなくって、それで大学卒業したんですけども、まあ、仕事に就けていないということで、その2つの悩みがあるんですけども。
はいはい。お母さんおいくつですか？
55歳です。
55歳。
はい。
お嬢さんは？
娘は、その相談の子は22歳。
22歳。他にもお子さんいらっしゃるんですね。
はい。姉で26歳です。
はい。お二人とも お嬢さんということで。
はい、
はい。で、この22歳の お嬢さんが大学は卒業したわけですね。はい。でも友達がいない。
はい、
はい、っていうふうにおっしゃるんですか、あなたに？
その見ていても、地元へ帰ってきましたけども、大学は下宿してたんですけども、
はい、
まあ、誰と連絡するでもなしに、まあ、一人でいるっていう感じなんですけども、
今、
それと、
はい、
大学卒業しましたときに、はい、まあ、高校、中学もそんなに仲のいい友達がいるっていう感じは親もしていなかったんですけども、
はい、
下宿して、まあ、地元、親元から離れて、また新しい友達ができるんじゃないかなと思って出したんですけども、まあ、学校は卒業しましたけども、その卒業式に、こちらから参りましたら、普通だったら、まあ、お別れの時で、まあ、さよならとか、そういうみんなとね、して写真撮ったりしてたんですけども、それいうこともな、一人でいて、まあ、見ていましたら、まあ、逃げるように帰ってきたような感じだったので、まあ、ここでも友達っていうものができなかったんかなと思って。
で、就職もなさらなかったんですね。
でもまあ、活動は、してるとは言ってましたけども、はい、離れてましたから、どれぐらいしてたのかもわからないし、そうですね。
で、今、はい、自宅に戻ってこられて、
はい、
一日お家の中にいるという感じなんでしょうか？
そうです。まあ、買い物に一緒に行こうって言うと、まあ、あんまりそんなに行きたがりませんし、
うん、何をしてるんですか、今、家、どんな生活ですか、お嬢さんの生活。
まあ、起きてきて、一応、まあ、公務員試験も受けるって言ってるので、
はい、
まあ、それの勉強もって言ってるんですけども、
はい、何時頃起きてこられて？
まあ、8時か9時に。
で、朝食は一緒に取られるんですか？
一緒っていう、ま、もうこちらの方は住んでますので、
はい、
子供がまあ食べたり食べなかったり、
お母さんが朝ごはん作って、
いや、もう食べるときは自分で。
あ、自分でやってると。
はい、
はいはい。で、その後は食べた後は自分の部屋に戻ってしまって。
そうですね、まあ戻りますね。
はい。で、昼ごはんも自分で作って。
自分では昼はもう私も作るし、
はい、
家族の分がありますので一緒に食べます。
その時に例えば食事をしながらどんな会話をなさいますか？
その会話が、まあ、もう大人ですのに、まあ、そうなんていうか、そんなに会話したがらないっていうか、
うん、
もしそれに父親がいますと、父親の言うことはまあ嫌う感じなんで。
お父さんとは昔からそんな感じですか？
まあ、反抗期がありますよね、
はい、
反抗期っていうのもそんなにひどくもなかったんですけども、
はい、
それがいつまで続くんだろうかと思ってたら、もうこんなぐらいの年になってしまって、
はい、じゃあ最初の反抗期ってのはおいくつぐらいの時でしょうね？
そうですね、やっぱり中学ぐらいに反抗っていうか、まあ喋らなくなったり、まあ、うるさい、まあ、ちょっとなんかと、まあ、ちょっとこううるさがるっていう感じぐらいで、そんなに言うほどの反抗期ではなかったですけども、うん。
で、今はもうその家にいながら勉強されてるということですけども、うん、誰かと、はい、遊びに行ったりとか、電話
が。それがないんです。
ないんですか。
はい。電話で連絡取ったりもないですし。だから、そんなに友達できないのかなと、こっちも、まあ、それが一番、人とのつながりって大事なのになっていうのは、大学行くときにも、友達作って、人とのそういうのは大事だからねって言って出したんですけども、
はい、中学高校の時も同じ。小学校の時はどうした？
小学校の時が一番明るく活発でしたか。
はい、
はい、
で中学ぐらいから全体的になんか温度が下がっていくような感じ。 ですかね。
そうです
う
ね。
ん。
一応、クラブもしてましたけども、後から考えると、部員仲間でもうまくいってなかったのかなという気がします。
友達できないっていうことの理由を、
はい。
お母さんはどういうふうに思われてます？うちの子はこういうことだから友達できにくいわねっていう、その場合何か理由がありますかね？
だから人間は、傷つきやすいっていうか、そんなに自分に思い通りにならないものとは思うんですけども、少しのことで傷ついて自分から離れていってしまうのかなとは思うんですけども。
何か決定的な事件というかね、こういうことがあってうちの子は少し性格変わっちゃったとか、あれから傷ついてるみたいだとか、そういうのを何か感じたことありますか？
いや、それはないですけども、私もでもきつく、上の子にきつく育ててたものですから、それを見て、ああ、怖いお母さんだなと思って育ってたのかなとは思うんですけども、
上の子にきつくってのは具体的にどういうふうにきつくされたんでしょう。
勉強しなさいとか、そういうことですね。
もう一度整理しますけども、
はい。
大学を卒業されて、実家に戻ってきたお嬢さんが、友達もいないし、活動的でもなく、
はい。
心の中を語ってくれるわけでもなく、
はい。
ただただ部屋にいると。
は
で、お母さんとしては不憫でしょうがない。何か打開策があるだろうかということです
い。
ね。はい、わかりました。今日の先生紹介いたします。幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
多分、あなたも辛いと思いますけども、お嬢さんは、助けてって言ってるんですよね。それはどういうことかというと、なぜ私は当たり前のことができないということが苦しいんです。普通の人が当たり前に朝起きて顔を洗って歯を磨く、それすらが本人はきついんですね。当たり前のことができない自分っていうものが知ってしまったんですね。だから生活ができないってことを彼女は知ってますから、就職なんてとんでもなく怖いんです。じゃあなぜそうなったか、怒りと憎しみなんです。怒りと憎しみが幼児期にあったはずなんです。でなきゃこうならないんですね。何かあるはずなんです。ただそ
もう
の、
それは私がヒステリックに怒ったっていうことと思います。
あなたはヒステリックわーっと怒っちゃうんでしょ？で、怒った後はスッキリしてるでしょ、あなたは。
そうですね。
ね。で、
そう
父親
だっ
は口
た。
がうるさいんですか？
いえ、そんなことないです。父親は子供みたいな人なので、そんなに子供にはうるさくないです。
じゃあ、無関心の方ですね、じゃあ、父親は。
そうですね。
やっぱり、過干渉と無関心の親には、生活ができないって子がなっちゃうんです、今日、中に。そして、その子が大きくなってきますね。そうなると、今度は、お母さんたちが、その子が何考えてるか分からなくなってくるんです。そうそう、その子の顔色を見ながら、対応してしまうんです。今、事実、こんなに不満があっても、お嬢さんに言えないはずなんです。見えないから、お嬢さんの考えが。で、お嬢さんはどういう心になってしまったかというと、ハリネズミのようになってるんです。あ
ハリ
の
ネ
人
ズミ。
と触れたい。触れたいけれども、触れたら腹立つってことです。ハリネズミって、ネズミ同士、針が出てません？抱き合ったら痛くないですか？あんな感覚なんです。だから、人が恋しいんです、本当は。恋
そう
しい
でし
けれ
ょう
ど
ね。
も、人が嫌なんです。な
嫌
ぜ
なん
か、
ですか？
嫌なんです。なぜかというと、怒りが出るから。もっと言うと、お母さんとお父さんの中の感情ですね。私こうだった、ああだったっていう、その怒りの感情とか不満を全部出してしまえば、でも出せないんです。出せないように子育てで来てしまったからってことなんですね。で、心当たりがあるならば、今お嬢さんは、なぜっていうことがわからないんです。当たり前が。
なぜがわからない。
そうです。なんで今食べるの？お腹空いた時食べればいいじゃない。寝る？寝たい時寝ればいいじゃない。なんて決めるんだよ。そうなってきてるかもしれないんです。要するに、一般的に生活をできることができないっていうことを、お嬢さんは大学の友達の中で学んだはずなんです。そうすると、企業は怖いですよね、社会は。 自分がどう対応していいか分からないから。
はい。
ですから、お母さんが言わないことも、私だって就職したいし、働きたいの。
はい、
お嬢さんが苦しい。
苦しんでると思います。
ものすごく苦しいです、これ。
はい。
そういうお嬢さんです。
はい。
はい。じゃあ、どうかしらね。どうですか、
そうですね。そしたら、これからどういうふうに愛接していけばいいのか、はい、どう娘と、
あのね、
はい、
お母様自身が今後あまりにもヒステリックにならないことですよね。
はい。
そしてもう一つは、よくここまで耐えてきたなって、偉いなってじっくりと見てあげてほしいんです。
はい。
あなたが、
はい、
お父さんは毛嫌いにするってことは、お父さんチャラチャラ行くんですよ、お子さんに。
そうですね、
お友達関係で。それは虫ずが走るんです、この年代は。
はい。
お父さん自身もお父さんの存在ないんです。女の子が一番嫌うのは、パパもみんなと同じカラオケを歌おうかなというお父さんいらっしゃるんですよ。
はい。
もう年子のお嬢さんは、バカじゃないの、このお父さんと思うんですよ。
うん。
なぜかというと、その子を見てないで、その子と年代に合わせることがコミュニケーションだという、自分の独善的世界観の価値でやってるんですね。
はい、はい。
だから、この場合にお父さんが嫌ってるならば、そうか、はい、じゃあお父さんは嫌ってるから、こちらで食べますよっていう形で、その子の嫌ってることを受け入れることが大事なんですよね。
あ、それでいいんですか。
そうでしょ。
はい。
今は、その子のことを受け入れてあげることですよね。ただ問題は、生活はちゃんとさせることです。
はい。
一緒にお母さんと一緒に料理するとか、
はい、
料理したら褒めることです。
はい。
ただ、
はい、
あまりにもお母様が、いいですか、はい、骨って。
はい。
相談なさるには、情報が全くない。
はい。
先生がいろいろ伺ってるけれども、何のピントがずれている。はい、そこに、私は、もっと細やかに、
はい。
見守ってあげることの姿勢がなかったと思った方がいいんじゃないでしょうかね。
はあ、わかります。
で、はい、早急に答えを出したり、
はい、
特効薬を考えるほど、もっと子供の心をズタズタにします。22年間培った結果、巻いた種のように花は咲くんですよ。
はい。
そしたら今日から、そうか、はい、私は自分のことを考えて、この子にもうちょっと様子を見て、いいところを見ようという種をまいたならば、
はい、
お子さんに違う花が咲くと思いますけどもね、
はい、
早急の答えはこれは出るはずがないし、
はい、
出たらおかしいです。
はい、
わかります？
はい、
先生、いかがでしょうか、
はい、あなたは普段どんなことをされてるんですか？例えば本を読むのが好きだとか、映画見るのが好きだとか、あなたはどんなところに喜びがあるせ
い？私は本を読んだりも好きですし、
はい、
どっかへ出かけるのも好きですし、
はい。じゃあ、例えばですね、お嬢さんに何か最近プレゼントされたものってありますか？
最近はないですね。
最近ないですか？
あ、春にセーター、まあ、プレゼントっていうか、それはぐらいですね。はい。
そうですか。
ないです。
親がプレゼントしてくれた本って、
はい、
読みたくないんですよ。読みたくないんですけど、はい、必ず読む時期が来るんですよ、
はい。
本のいいところっていうのは、何年ほっといてもそこにあるっていうことなんですね。
はい、はい。
で、お母さんこの物語感動したのよとか、で、渡された瞬間っていうのはまさに、いや絶対読みたくないと思うものなんですが、必ずある夜にそれを広げるんです。で、親子のコミュニケーションの問題もちょっとあるような気がしまして、今日伺ってて、僕は子供が20代だろうが30代だろうが、どんどんプレゼントしていいと思うんです、親は。これ面白かったよ。ここ行って面白かったよ。今度一緒に行こうか、
はい、
そういう長い時間かかりますけども、
はい、
プレゼントをすることでお母さんもどっかちょっとこう心が楽しくなる部分もあると思いますし、
はい、
そういう地道なプレゼント作戦というのも僕はいいかなと思いました。
いくつになってもね、
いくつになっても、
はい、
はい、
わかりました、
はい、では失礼します。
はい、どうもありがとうございました、はい、失礼します。